先週私のこの右のあの顎の方が腫れておりましてですね、皆さんから先生どうしたんですかと言われましたが、まあ、早速歯医者さんに行きまして、中の膿を取っていただき、まあ、だいぶ良くなりました。まあ、皆さんのお祈りに感謝いたします。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに新約聖書ヨハネの福音書3章を開いてください。今日は代表して小西直美姉妹に読んでいただきます。では小西直美姉妹、ヨハネ3章の一節だけ読んでください。
さてパリサイ人の中にニコデモという人がいた。ユダヤ人の指導者であった、
はい、さてパリサイ人の中にニコデモという人がいた。ユダヤ人の指導者であった。ここにニコデモという人が出てきます。この人はこの世の人々がですね、もう望むものは全部持っていました。まずパリサイ人、この旧約聖書の教えをですね、忠実に守る人であり、もう何の落ち度、欠点がない、責められるところのない人でした。そしてユダヤ人の指導者とあります。当時71人しかいなかったユダヤ議会の国会議員です。また実説にイスラエルの教師とあるように、彼はユダヤ社会では政治、司法、宗教界において指導的な立場にある人でした。今の日本で言えば有力な国会議員で、しかも裁判所の判事、そして大学の教授であり、加えて大変な金持ちでした。そもそもニコデモという言葉の意味が、人々の勝利者という意味です。人々の勝利者、今日でいう世の中の勝ち組のトップ、代表的な人でした。しかし人が羨む全てのものを持っていても、彼の心には平安も満足もありません。何か足りない、ね、何でも持っているにも持っていても、一番大切なものを自分は持っていない、そう感じていました。それで2節読んでください。
この人が夜イエスのもとに来ていった。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたがなさるこのような印は誰も行うことができません。
彼が夜ということは、人目をはばかってですね、また彼の心の中には夜の闇というのがあったのかもしれません。イエス様のもとに来て言いました。先生、彼はみんなから先生先生と呼ばれていましたが、彼の方からイエス様に尋ねて言いました。私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたがなさるこのような印は誰も行うことができません。あなたはイエス様、私が持っていないとても大切なものを持っておられます。それは神があなたと共にいてくださるということです。そうでなければ、あなたがなさる印は誰も行うことはできません。中世の教父アウグスティヌスは言いました。人は神に出会うまでは本当の意味での満足を持つことはできない。人は神に出会うまでは本当の意味で満足を持つことはできない。この世のすべてのものをですね、羨むようなものを持っていたニコデモ、彼になかった、ニコデモが持っていなかった唯一のもの、それは神様ご自身、神が共にいてくださるという実感がニコデモにはどうしてもありませんでした。ニコデモの求めというか問いにイエス様は答えられました。3節読んでください。
イエスは答えて言われた。誠に誠にあなたに告げます、人は新しく生まれなければ 神の国を見ることはできません。
このところ皆さんと一緒に声を出してお読みいたしましょう。3節です。はい。イエスは答えて言われた。誠に誠にあなたに告げます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。この誠に誠にがアーメンアーメンという言葉です。でもニコデモはイエス様の言っておられる意味が分かりません。新しく生まれるってどういうことですか。それでトンチンカンな質問をいたします。4節読んでください。
ニコデモは言った。人は老年になっていてどのようにして生まれることができるのですか。もう一度母の胎に入って生まれることができましょうか。
もう私は年寄りです。どうしてもう一回生まれるんですか。お母さんの中にもう一回入るんですか。そこでイエス様は言われました。5節6節読んでください。
イエスは答えられた。まことにまことにあなたに告げます。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。
ここでイエス様は新しく生まれるとは水と御霊によって生まれることですよと語ってくださいました。まあ、御霊は聖霊のことですね。では水は何でしょうか。ペテロ第一の手紙の1章23節、私だけお読みいたします。こう書いてありますあなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からであり、生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのですと書いてある。私たちが新しく生まれたのは神の言葉によるのですとあります。この御言葉から水というのは神の御言葉であると分かります。あなたはこの神の御言葉とそれを信じさせてくださる聖霊の働きによらなければ新しく生まれることはできませんし、神の国を見ることも神の国に入ることもできませんとイエス様はおっしゃったのです。ここにおられる皆さんはですね、新しく生まれていますか。アーメンですか、ね、もう神の国に入っていますか。
アーメン。
はい、ハレルヤ。皆さんはイエス・キリストの十字架の贖いによってもう神の国に入っています。皆さんも入っています。では新しく生まれる生活というのはどんな生活でしょうか。皆さんは新しく生まれた者としての生活を送っていらっしゃるでしょうかそれは少なくともニコデモのようにこの世の地位や名誉、財産いや人の称賛を求めるですね、生活とは異なります。ニコデモはそれらを持っていましたが、自分が神の国に入っているなどとはもう考えもしませんでした。今日は旧約聖書ヨブ記の中に記されている和紙の習性から、新しく生まれる者の生活とはどういうものかを学んでいきたいと思います。ヨブ記39章を開いてください。ここには戻ってきますので何か挟んでおいてください。このヨブ記39章の26節から30節に和紙の習性が記されています。この和紙の習性を見るとき、新しく生まれる者の生活生き方がどのようなものか知ることができます。5つのポイントから見ていきましょう。第1のポイント、ではヨブ記39章のこれしまい30節だけ読んでください。
その雛は地を吸い、殺された者があるところにそれはいる。
その雛は地を吸い、殺された者があるところにそれはいる。わしの雛は地を吸う。殺された者のあるところにわしはいつもいます。殺された者とは誰のことでしょう。私たちの罪の身代わりに十字架の上で死なれたイエス・キリストのことです。ではここに何かを挟んで、ヨハネの福音書先ほど聖餐式で読みました6章を開いてください。 ではここにしまい、ヨハネの6章のですね、53と54を読んでください。
イエスは彼らに言われた。まことにまことにあなた方に告げます、人の子の肉を食べまたその血を飲まなければあなた方のうちに命はありません。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。
わしのひなが肉を食べ血を飲むように、人の子イエス様の肉を食べその血を飲まなければあなた方のうちに命はありません。命を得るのは肉を食べ血を飲むことです。今日私たちは聖餐式を持ちました。人の子イエス様の肉、つまりこの神の御言葉を食べ、キリストの十字架の血を信じなければあなた方のうちに永遠の命はありません。福音の中心は十字架です。神の一人子イエス・キリスト様が私の罪の身代わりに十字架の上で血を流し、死んで葬られ、3日目によみがえってくださった。それを信じたゆえに私たちは新しく生まれることができました。新しく生まれたものの生き方の第一、それはいつも自分の命の原点、キリストの十字架の死と復活、まことの食べ物、キリストの体とまことの飲み物、キリストの血を受けている人のことです。では55節56節を読んでください。
私の肉はまことの食物、私の血はまことの飲み物だからです。私の肉を食べ私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私も彼のうちにとどまります。
はい、新しく生まれた者の生き方、まことの肉であるイエス様、つまりこの神の言葉を食べ、十字架の血をいつも意識している人、いつもその人はいつもキリストのうちにとどまっています。この十字架の言葉、神の言葉から外れることはありません。これが新しく生まれた者の第一の生き方です。では第二のポイントに移ります。ヨブ記39章に戻ってください。ここにしまい、27節だけ読んでください。
あなたの命令によってかわしが高く上がり、その巣を高いところに作るのは、
あなたの命令によってかわしが高く上がり、その巣を高いところに作るのは、わしは孤独を好む鳥です。他の鳥のようにスズメやカラスのように群がりません。また高く舞い上がりですねその巣を高いところに作ります。どういうことでしょうか。この地上のこと、人の評価や巷の情報に左右されないということです。もういつも自分を高いところに置いています。どうぞ皆さん、この予定なところに縛られず解放され自由になってください。ニコデモはこの世のすべてのものを持っていましたが、最も大切なものを持っていませんでした。イエス様はある時、ね、マルタにこう仰せられました。ルカの10章41節です。私だけお読みいたします主は答えて言われた、マルタマルタ、あなたはいろいろなことを心配し気を使っています。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。私たちにどうしても必要なものはたった一つしかない。その一つをニコデモは持たなかった。全部持っていたけれども。でもイエス様はその一つさえ持っていれば、後のものは必ずしも必要でありませんし、必要な時にはちゃんと与えてくださいますよと言っておられます。 兄弟姉妹一つだけ持っていれば十分です。そのお方は皆さんの必要をすべて満たすことのできるお方です。どうぞこの世のことから解放してください。あれも必要だ、これも必要だ、こうしたい、ああしたい、解放されてくださいですね。わしは高いところにいます一箇所聖書を開きましょう。新約聖書第2コリント5章を開いてください。9節です。聖書を朗読の人が読んだ後、皆さんと一緒にお読みいたします。では第2コリント5章の9節だけ小西さん読んでください。
そういうわけで、肉体の中にあろうと肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、そういうわけで、肉体の中にあろうと肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。皆さんは何に関心がありますか？いつも何を思って生活をしていますか？わしは高く舞い上がり、高いところに巣を作ります。わしはこの地上のことに関心はありません。新しく生まれたものの生き方ナンバー2、それは私たちの救い主である、まで主であるイエス様に喜ばれることは何だろうか、ね、そのことに関心を持ち、それを果たしていくことです。イエス様は言われました。ヨハネ15章の12節、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。イエス様は何を喜んでくださるだろうか。あなたがそのことに関心を持ち、そのことに専念するならば、あなたの生活の必要は全部神様はですね、満たすという約束です。どうぞ高いところに上がりですね高いところにあなたの人生の巣をですね、作ってください。では第3のポイントに移ります。ヨブ記39章に戻ります。では小西前、26節だけ読んでください。
あなたの悟りによってか、鷹が舞い上がり、南にその翼を広げるのは。
はい、あなたの悟りによってか、鷹が舞い上がり、南にその翼を広げるのは。わしは風を読む鳥です。わしは風を読みます。羽をバタバタさせません。上昇気流が来るとただ大きく翼を広げ、風に乗って雄大に大空を舞います。風とは何でしょう？精霊です。風とは精霊です。実はギリシャ語では風も霊も同じ言葉なんです。プニューマと言います。風も霊も同じ言葉でプニューマです。精霊は清い霊という意味で、ハギオスプニューマと言います。皆さん、あなたのうちにおられる、あなたと共におられる精霊様と日々交わっていますか？新しく生まれたものの生き方、それは精霊と共に歩み、精霊に導かれて歩む生き方です。わしは風を読む鳥です。風は精霊です。精霊の流れが来たら、大きくあとは信仰の翼というのを広げればよい。その風にですね、あなたは導かれていけばよいのです。エペソ5章18節には、御霊に満たされなさいとあり、ガラテヤ書5章16節には、御霊によって歩みなさいとあります。皆さんのうちにおられる御霊、聖霊様は人格、これをギリシャ語でペルソナと言います。ここからパーソン、人という言葉が来ました。ペルソナを持った全能の神様、皆さんとお話ができるお方であるということです。感情を持ち、意志を持ち、知性を持った全能の神様ですこのお方と日々交わり、このお方に導かれて歩みなさい。聖霊様は皆さんの心と生活において、 日々素晴らしい御業をなしてくださいます。鶏のように地上にいて羽をバタバタさせないで、わしのように風、精霊に導かれて神の御国の大皿を雄大に飛ぶ弟子となりますように。これがですね、新しく作られたものの生き方です。はい、では第4のポイントに移ります。また呼ぶ記に戻りますが、小西姉妹28節を読んでください。
それは岩に破って住み、岩に宿って住み、近寄りがたい切り立つ岩の上にいる。
それはわしですね。岩に宿る、岩に宿って住み、近寄りがたい切り立った岩の上にいるとあります。岩とは何でしょう。賛美歌に、岩なるイエスは我が身のというふうに賛美があります。岩とはイエスキリスト様です。わしは岩の中に宿っています。皆さんはイエス様をあなたの酒どころ、隠れ家としてくださいということです。賛美の中に、主よあなたは我が隠れ場という賛美が、私の好きな賛美がありますですね。詩編の第91編はイエス様が私たちの隠れ場、避難所であることを歌ったとても素晴らしい詩編です。どうぞ皆さん詩編91編を開いてください。この前編を読みたいと思います。それでですね、聖書朗読者の方奇数節を読み、皆さんと一緒にですね、偶数節をお読みいたしましょう。ではまず小西姉妹、奇数節を読んでください。
糸高き方の隠れ場に住む者は全能者の影に宿る、
はい、私は主に申し上げよう、我が酒どころ、我が砦、私の信頼する我が神と。
主は狩人の罠から、恐ろしい疫病から、あなたを救い出されるからである。
主はご自分の羽であなたを覆われる、あなたはその翼の下に身を避ける。主の真実は大盾であり砦である。
あなたは夜の恐怖も恐れず、昼に飛び来る矢も恐れない。
また暗闇に歩き回る疫病も、真昼に荒らす滅び王も。
千人があなたの傍らに、万人があなたの右手に倒れても、それはあなたには近づかない。
あなたはただそれを目にし、悪者への報いを見るだけである。
それはあなたが私の酒どころである主を、糸高き方をあなたの住まいとしたからである。
災いはあなたに降りかからず、えやみもあなたの天幕に近づかない。
まことに主はあなたのために御使いたちに命じて、すべての道であなたを守るようにされる。
彼らはその手であなたを支え、あなたの足が石に打ち当たることのないようにする。
あなたは獅子と子ブラとを踏みつけ、若獅子と蛇とを踏みにじろう。
彼が私を愛しているから、私は彼を助け出そう。彼が私の名を知っているから、私は彼を高く上げよう。
彼が私を呼び求めれば、私は彼に答えよう。私は苦しみの時に彼と共にいて、彼を救い、彼に誉れを与えよう。
私は彼を長い命で満ち足らせ、私の救いを彼に見せよう。それはあなたが私の酒どころである主を、糸高き方をあなたの住まいとしたからである。 わしは岩の上にですね、宿るとありました。岩はイエスキリストです。イエス様こそ私たちの酒どころ、隠れ場であるところです。ここにはイエス様が私たちをあらゆる災難、疫病、事故、迫害、敵から守ってくださることが約束されています。どうぞ一つ一つをかみしめ、この危険な時代、イエス様の守りの中に入ってください。イエス様に守っていただいてください。私は毎朝祈ることがあります。もう何度も言いましたが、皆さん家族と皆さんの一人一人の名前を挙げて、イエス様、あなたの十字架の血でこの一人一人を覆ってくださいと必ず祈ります。私は血のもう絶大な力を信じているからです。どんな疫病が来ても血は守るのです、ガードするのです。どうぞイエス様の守りに入ってください。あなたも家族のために祈ってください。新しく生まれた者の生き方、4番目、わしは近寄りがたい、誰も近づくことのできない岩に避難します。同じように新しく生まれた皆さん、あなたをすべての災いから守ってくださる全能の神様、守り手なるイエス様をあなたの酒どころ、避難所となしてください。イエス様を避難したとき、誰も近づくことができません。誰もあなたに危害を加えることはできませんですね。どうぞその信仰に立ってください。イエス様が守り手です。では最後のポイントですね、第5番目のポイント、ヨブ記に戻ります。ではここにしまい、29節を読んでください。
そこから獲物を伺い、その目は遠くまで 見通す。
そこから獲物を伺い、その目は遠くまで見通す。その目は遠くまで見通す。皆さんは毎日どこを見て生活していますか？今目の前にあること、今日のことだけですか？わしの目は遠くまで見通す。そして獲物を伺います。遠くまで、これはですね、生きている今のことだけではなく、死んだ後もという意味です。先ほど開きました第二コリント5章の10節を開いています。先ほどは9章をお読みいたしましたが、今度は次の実節を、じゃあ小西姉妹読んでください。第2コリント5章ですね、
5章の10節
です。
あ、はい。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。
聖書を開いている人、この箇所を一緒にお読みいたします。はい。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです、ね、ヘブル人への手紙9章27節には、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているとあります。およそ人間として生まれたですね、全ての人は死後必ず神様の裁きの座に立たなければなりません。誰もそこから逃れることはできません。そして聖書を読むと、この裁きには2種類あります。2つの裁きがあります。1つは黙示録20章に記されている白い御座の裁きと言われるもので、ここはキリストを信じることなく死んだ人が裁かれる座で、硫黄の燃える火の池、永遠の滅びに至る裁きです。でもう一つがこの箇所です。5章10節キリストの裁きの座です。イエス様が私たちのため代わりに裁かれましたので、十字架の上で、それを信じる私たちはですね、この罪の裁きを受けることはありません。キリストを信じている皆さんはですね、しかしながら全員この裁きの座に立ちます。 で、これは罪の裁きではなく、皆さんがこの地上で行った行いに対する評価です。報いを受ける裁きです。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ、各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。皆さんは死後この裁きの座に立った時、イエス様から自分はどんな評価、報いを受けるでしょうか。わしの目は遠くまで見通すとありました。私はいつもですね、自分をこの裁きの座についている自分を想像します。いつもここを想像します。イエス様の前に立った時、私はイエス様からこの地上のですね、生活をどのように評価されるだろうか、これが私の関心のすべてです。第2ペテロで4章のところでパウロはこう言いました。私だけお読みいたします。私は今や注ぎの備え物となります、神のもとに行くということ、私が世を去るときはすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。私は走るべき工程を走り終えたと彼は自信を持っています。かの日には、キリストの裁きの日には、正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるので、私だけではなく主の現れを慕っている者には誰でも授けてくださるのです。私はメンタリングの時、このいつも第2コリント5章10節を話します。皆さんももう何回も聞かされたと思いますですね。そしてこう言います。あなたの残りの人生を何に使いますか。あなたは必ずイエス様の前に立つのです。そしてこの地上で成したことの裁き、評価を受けるのです。もうこれは決まっているのです。その時あなたのこの地上の生活のですね、評価報いが決まります。ですからあなたは残りの人生を何に使いますか。どうかイエス様からよくやった忠実な良いしもべだと評価を受けるような地上の生活をしてくださいですね。もうメンタリングの時何回も皆さんこれ聞かされていると思います。これが新しく生まれたものの生き方です。私たちはこの地上のことだけを見るのではありません。常に永遠を見ますですね。わしが遠くまで見通すというように、私たちも遠くを見ます。今日はイエス様がニコデモに語られたヨハネ3章3節、新しく生まれなければ神の国を見ることはできない、水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができないより、新しく生まれたものの生き方をヨブ記のわしの修正より5つのポイントで語りました。第1、いつも救いの原点、キリストの十字架の死と復活、血と体に預かっていることを覚えてください。2つ目、この地上の評価や情報に左右されず、キリストに喜ばれることに関心を持つ生き方をしてください。3番目、日々聖霊様と親しく交わり、聖霊様と共に聖霊様に導かれる生き方をしてください。4番目、イエス様を隠れが酒どころとして生きてください。5番目、やがて必ず訪れるキリストの裁きの座に立ち、立つ自分を見る生き方、この地上のことではなく死後の世界、永遠を見ていく生活をしてください。この基準に立って新しく生まれた生き方をする兄弟姉妹となりますように、イエスキリストのお名前によって祝福をいたします。ではお祈りをいたしましょう。目を閉じて今日語れたことを思い起こす反芻してください。兄弟姉妹、皆さんはイエスキリストの十字架の贖いを信じたことによってもう新しく生まれており、神の国に入っています。では神の国に入っている皆さんはどのような 生き方、歩み方をしたらよいでしょうか。今日はわしの習性から5つのポイントで語りましたですね。一つとも復唱しませんが、どうぞね、覚えてください。神の国の基準はこの世の基準とは全く違います。私